ユニコーンオーバーロードクリアしました。きっと
各地のファミコン
名人への
道
かっこ笑い7-3イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の少年ハクチでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、まあ、ちょっと前に話していたんですけど、任天堂スイッチで出ていた、ユニコーンオーバーロード、
はいはいはい、
シミュレーション RPG ですね、これをですね、先日クリアいたしました。
それクリアっていうのは、なんかそのなんかすげえやり込み要素ありそうですけど、なんかストーリーをクリアした。
そうそうそう、まあ前もねちょっと話したんですけど、その土王道のね、亡国の王子が、まあ、祖国を取り戻す、暗黒皇帝を倒して祖国を取り戻す話なんですけど、
はいはい、
まあ、その暗黒皇帝によってこう支配された地域をか解放していって、で、自分の祖国コルニアっていう国を取り戻したら終わりという、そこまでがそのあれですね、ストーリーの。
なるほど、なるほど。
クリア後の、要素とかもあるんですけど、一旦ストーリーとしては、そこまで。
何時間くらいかかるんですか？
80時間やりました。
かぁ
ただ、
80時間
もっとやってる人は100時間以上やってる人もいますね。
はいはいはいはい。
まぁ、ちょっとね、それは本編でまた詳しくお話しますけれども、まあ、今回もね、ゲストさんをお招きしておりますので、いろいろお話聞きながらやっていきたいと思います。
はい。
はい、では、行ってみましょうか。
本日はゲスト回です。
本編仮ーイ
エーイ。
それでは早速ゲストさんをお招きしてみたいと思います。ゲストさん、いらっしゃーい。
いらっしゃーい。
はい、どうもありがとうございます。流れ間のラクーンドッグ、福原伯爵です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。ラクーンドッグってなんだっけ？
タヌキです。
あ、タヌキか。前も聞いたね。なんかね。
そうそう、八王子の元神道と、長沼のラクーンドッグと両方と名乗っておりますので。
まあ、
広めていこうと。
あ、わかりました。長沼？
長沼の、八王子市長沼町ですよ。何ですか？
ラクーンドッグ、
ね。ラクーンドッグ。はい。覚えておいてください。
なんか、長沼のタヌキって言うとさ、ちょっと悪口みたいな感じがするんだけど。
八王子普通にいるからね。
八王子の元神道はまあいいんだけど、長沼のタヌキってなんか、若干悪口のような。
タヌキって言っちゃうとちょっと、雰囲気がよろしくない。
まあまあ、
ラクーンドッグ。
ラクーンドッグね。
うん、そうそう。
なるほど、なるほど。なんかちょっと、ファイナルファンタジーとか出てきそうな感じの。
そうね。そうそう。うん、そういうの雰囲気で言ってくれると嬉しい。
なるほど、なるほど。
ロングリバーのラクーンドッグだから。
ああ、なるほどね。うん。なるほど。じゃあ、それも広めていきましょう。で、今回はですね、
なかなか名乗らないから。
はいはい、まあ、冒頭にも申し上げましたけど、その、最近クリアしたり、まあ、遊んだゲーム。
なるほど。
っていうのをいろいろと話していきたいと思うんですけれども、
はい。
伯爵は最近なんかやってるとかクリアしたゲームってなんかある？
もうね、ずーっとやってるゲームがあって。
あ、ウィザードリー？
いや、ウィザードリーはね、また、今度ほら、新しく。
そうだそうだ。
パッケージ版で出るっていうじゃない？
そうだね。今日の試練場がね。
そう。あれでも同じマップで同じ謎なんだろうか。
いやー、どうなんだろうね。
同じマップだとすると、もはや俺、マップいらないよ。
あ、もう全部暗記してるからってこと？
多分、あ、でもまあそうだね。まあ4回、多分いらないんじゃないかな。まあ多分オートマッピング機能ついてるんだろうけど、切ってやろうかなと思ってるぐらいの。
ああ。
同じ謎って、まあまあ、もう何回もやってるからさ、ファミコンで多分、3、4回ぐらいやってるし、リルガミン、サーガっていうプレステの、ワン、ツー、スリーが同時に入ってるやつがあるんだけど、それも2回ずつぐらいクリアしてるし、だから、もうしゃぶり尽くしてるっちゃしゃぶり尽くしてんだよね。
なるほどね。
で、ウィザドリってさ、こうちょっと話したけど、ウィザドリって実は中古を買った方が良くて、
ああ、そうなの？
そう、ボルタック商店っていうお店なんだけど、
はいはいはいはい、
最初はね、ラインナップがしょぼいの。
あ、なるほどね。
でも中古を買うと、前の人が手に入れたものが売ってるわけよ。
ああ、なるほどなるほど。
おぜぜさえあれば買えるの。
はいはいはい、はい。
だね、中古をおすすめ。
ビザードリームは。なるほどね。あ、そうそう。まあ、そうか。
そう、それではないんですけど、うん、あの、それ買うと思うんだけど、結局。うん。プレステ4なんで、あの、プレステ4のゲームなんだけど、まあ、うん、あの、スイッチとかストーム版とか出てるんだけど、うん、あの、一部のマニアで、もう熱狂的なファンがいるという、グリーンヘルというゲームがあるんですが、
グリーンヘル？
いろんなところでちょこちょこ語ってるんだけど、うん、基本的にはジャングルで、まあ、サバイバルをするゲーム。なんだけど、あの、ストーリー的には、奥さんが、まあ、ガンかなんかで、うん、死にかけてると。で、その薬を作りに、うん、まあ、ジャングルの、中で薬を探すみたいな。
はいはいはい。
キノコを探すっていうのがメインストーリーなんだけど、うんうん、そんなのそっちのけで、こっちはサバイバルをずっとやってるわけよ。
ほうほうほうほう。
例えば、石を拾うでしょ、
うん、
で木の棒を拾うでしょ、
うん、
で、ツタを拾うわけ、
うん。
それを加工すると石の斧ができるわけ。
ああ、はい、はいはいはい。
で、それで木を切り倒して、木を切り倒したやつから、家を作ったりとか、
うん、
あと、川から泥を出してきて、
うん、
でそこに、焚き火で余った灰を入れて、で、混ぜて泥のいろんなものを作ったりとか、
うんうん、
簡易コンクリだよね。
うん、
とやってると、ジャガーとか、うん、ピューとか、うん、現地人が襲ってくるっていう。
ああ、なるほど。
で、武器も作らなあかんから、うんうん、最初はやっぱ木を削っただけの、脆い槍から、
うんうん、
骨を尖らせた骨の槍になり、
うん、
黒曜石を拾って黒曜石の槍になり、みたいな。
はい、はい。
で、鉄も作れんの。鋳型があって。
うん、
うん。で、泥で、炉を作って、
うんうん、
で、鉄鉱石を拾ってきたり、あとなんか、空き缶いろんなとこからさ、缶詰食うのよ。缶詰落ちてたりして。うんうん、缶詰食って空き缶があるから、空き缶をまた溶かして、
うん、
鋳型に入れて、鎧を作ったり、鎧って言っても、まあ、防具作ったりとか、
はいはいはいはい、
槍を作ったりとかして、
うん、
戦っていくっていうやつがあるんだけど、
うん、
すげえね、いろいろ細かくて、そのアイテムとかもいろいろ細かくて、
うんうん、
家がね、結構豪華な家が作れて、
うんうん、
最近って言ったらアップデートどんどんされてるからさ、
うんうん、
木の上とかツリーハウスとかできんの。
なるほどね、
うん。あと水の上、竹で水の上ハウスとか作れたりとか。
ほうほうほうほ
う。
で、土壁でドアとか、
うんうんうん、
とか結構快適な家が作れて、
うん、
木の上だと、ジャガーが結構襲ってくるからさ、
うん、
普通に生活してるとすぐジャガーが来るの。
ああ、なるほど。なるほどね。
ジャガーが来るから高いところに行って生活してたら安心。
すぐジャガーが来る生活すごいね。
ジャガー来るよ。あんで、ジャガー殺すと、まあ、川を剥いでさ。
はいはいはい。
川はいろいろ使えるかなと思うんだけど、川はなくて、
うん、
まあ、肉とかを。手に入れて肉ちょっとほっとくと腐るの。
ああ、まあそうだね、確かにね。
そう。だから、乾燥機っつって、木で干すやつを作るわけよ。う
ん、はいはいはい。
で、干しとくと、乾燥した肉になって、
うん、
結構持つっていう。
なるほどなるほど。
っていう、結構面白い。で、結構リアルなんだよね。
うん。
すげえ面白くて、一回俺データぶっ飛んだの、もう本当に百何十時間やってるやつが、百、うんうん、何十時間じゃない、多分200時間超えてたと思うんだけど、
うん、
なんかいろいろ作りすぎて、ちょっとやっぱゲームが途中で止まるようになっちゃってさ。
そんなことある
の
ね。
あるあるある、本当にやりすぎて、
うん。
で、セーブしてる途中で止まっちゃって、
うんうん、
もう全部データ飛んじゃって、
なるほど。
引退しようかなと思ったんだけど、
うんうん、
気づいたらコントローラーを握っていた。また一から。
それはもう、中毒だね。
中毒だね。もう一回やり直すと、初回では、やっぱここにこれ作ったら邪魔だったなとか、これやったら、ダメだったなっていうのが全部履修されてるから、
あ、
うん、今、まあまあ理想の家ができてるよ。
あ、なるほどね。
ツリーハウスが二つできてて、
うんうん、
大きめの要塞が一個できてて、
うん、
あと、全然物語進んでないのよ。
ああ、なるほど、なるほど。
そうだ、もう嫁死ぬと思う。またね、ストーリーも面白くて、最初、うん、嫁と来てるの、ジャングルに。
うんうん、そうなんだ。
そう。で、自分は植物学者。奥さんは、なんかまあ人類学者みたいなやつで、奥さんが現地の人と仲良くなりに来たんだよっていう話が進むんだけど、うんうん、実はそれが進んでいくと、ちょっとおかしなことになって、
うん、
あれ奥さん、ここにいないんじゃないか、ジャンプにいないんじゃないかってことになり、どんどんいろいろ思い出していくの。
ほ
う
ほ
う、そうすると、奥さんは実は、ここに来たのは昔の話で、
うんうん、
奥さんと。で、もう一回来てるの、自分一人で。で、奥さんが病で倒れちゃったから、その薬を探しに来た。なぜなら、一回目の旅で、その薬になりそうなものの目安が分かっていたから。で、奥さんの薬を作りにして、結果的に奥さんの薬を作って帰ったら、まあ、ハッピーエンド。
あ、なるほど。あ、一応そこが、まあ、ストーリーの終わりっていう。
そうそうそう。でも、全然ヒントがなくて、多分攻略本なしにはクリアできないと思う。う
ん、ああ、なるほどね。
あと、地図がすんげえ広くて、うん、どこどこに何があるってのもあるんだけどさ、うん、まあ、北に37、東に27とかっていう、大まかな、道筋しかないから、
うん、
結構大変、その、探すものを見つける。
なるほどね。その場所が分かってたとしても。
そう。たどり着くのが大変。もう俺はもうしゃぶり尽くしてっから、
うん、
どの場所もあっという間に行けるけど。
なるほど、なるほど。
もう迷わないんだけど、結構面白い。ぜひ、今多分安いから。
ああ、もう一度じゃあタイトルを。
グリーンヘル。
グリーンヘルね。うん。
そう、ほうほうほう。
じゃあ、要チェックですね、まあ。
そうね、ネットでね、唯一、面白い夫婦が、うん、ネットに上げてる番組があるんだけど、うん、これぐらいしかなくて、グリーンヘルやってる人たちが。
なるほど、なるほど。
非常に、今ね、現地の人たちが、大量に襲ってくるイベントをやってて、うん、それを大量に殺してる動画が今、多分トップなんじゃないかな。
なるほど、なるほど。
そう、面白い。ぜひ、グリーンヘルやっていただきたい。
そうだね。皆さんもぜひグリーンヘルチェックして、は
い。なんかネットで2人とか3人とかで同時にやれるみたいだから。
ああ、そうなんだね。
そうそう。ぜひやったら一緒にやりましょうよ。
そうだね。
共にジャンクを生き抜こう。
わかりました。
はい。
じゃあ、ハックさんは、
はいはい。
ドラクエ10かな？
そうですね。ドラクエ10のバージョン7がちょうど、私が披露興行になる、ちょっと前に、
うんうん、
公開になって、うん、新バージョンで。それを、まあ、その、興行が始まっちゃうとゲームできないだろうかというので、ストーリーの部分だけ、7.0 のストーリー分だけ、
うんうん、
わっと、こうやってクリアしてたんです。前もここで喋ったと思うんですけど、
うん、
このバージョン6、前のバージョンの、シナリオが、やばかったんですよ、ちょっと。
うん、
私、どんなシナリオでも楽しめる系の、かなりお手軽な人間なんですけど、うん、私のお手軽な頭でも、かばいきれないくらいの、
なるほど。
ひどいところがあったんですね。まあ、やっぱりその、オンラインゲームなんで、やっぱりその広場みたいな掲示板みたいなところはもう、シナリオをなんとかしろ、みたいな、うんうんうん。
あ、ひどいってこと？
ひどい。わかったんですよ。
そうなんだ。
普通は、まあ、多分チェックの時点で絶対に通さないような、
うんうん、
不自然なセリフの流れとか、あと、展開とかも、もうかなりおかしかったんです。これはどう考えても無理だろうみたいなのが、もうずっとそのまま突き通して終わっちゃったんですけど、
うん、
やっぱり、その、批判がいっぱいあったのと、プラス、スクエニ自体がその、ね、この間ニュースになってましたけど、なんかその、開発してた、ここ数年後に発売する予定のやつを全部廃棄するみたいなニュースで、うん、ね、利益、損失率が200億でしたっけ、うん、なんか何十億ね、っていうニュースがあったのも、多分そのくらいに関わってると思うんですけど、やっぱりバージョン7はシナリオに注力したってこの間番組でもやっぱり言っていて、
うん、
ドラクエ10の原点回避みたいになってるんですよね。なんかそのいろんな新しい場所に行って、うん、新しいこの人たちに出会って、
うん、
その村ずつのいろんな困ってることを解決していっていくうちに世界の謎が分かっていくみたいな話にバージョン7でまた戻ってきたんですよ。
うん、
で、それかつ今まで一緒に出会ってきたそのキャラクターはいるんですけど、
うん、
それぞれいろんなところのいろんなに、それでも会った人たちがない組み合わせ、
うん
うん、
での人たちが集合して今度は一緒に冒険ができると。
なるほど。
あの、全然違うバージョンで活躍していた人たちの中から一人ずつぐらい出てきてて、
うんうん、
今まで一緒に行動したことはない人たちが、あの、今度は違う組み合わせでこう、自分とやってくれると。
は
あ、
は
あ
はは
あ、はい。アベンジャーズ、ね、
いや、すごいですよ。だから、あの、こんな組み合わせ見たことないけど、確かにこの二人が出会ったらば、めちゃくちゃ面白いなっていう組み合わせをピックアップしてきてるんですよ。あと、バージョン1で、
うん、
あの、出てきてたけど、脇役として出てきたけども、その後なんか旅に出ちゃってどうなったかわかんないなって人が今回メインキャラになって出てきたりとか。
伏線回収だ。
そうなんですよ。だから10年ぶりに、
そんなに
になったとか。
もう忘れてる人も結構いるんじゃない、
ただ誰こいつって、その人が本当に来たことによって、あ、なるほど、こういうシナリオが盛り上がるんだ、みたいなのにちゃんとなってて、これは面白いと。で、前のバージョンの6と今回の7っていうのは、ドラクエ9、はいはいはい、
うんうん。
ドラクエ9のモチーフというか、
はいはいはい、
ドラクエ9のあの、まあ、最後の後どうなったかみたいな話が全部モチーフになってるんですけど、
うんうん、
前のバージョン6は天使界そのものが舞台だったんですけど、ナイと同じく、
うん、
天使に。まあ、これがダメだったんです。
も
う言っちゃいますけど。あの、それをうまく、前のその、もやもやしたところを全部7で多分回収しようとしてる感じなんです。
うん、なので頑張ったんだね、女
子。これは、そうだそうですよ。なんかやっぱり、だからスクエニ自体がその全体のその3年見越して、なんかあの、練り直していく計画をするみたいなことを発表、うん、ニュースでしてましたけど、うん、多分ドラクエ10自体も多分ここ3年ぐらいをこうまた盛り上げていこうっていう風な伏線の張り方と、う
ん、あ
とキャラクターの盛り上げをしているというのが分かって、もうあの安心してあの披露興行に迎えたっていう
なるほどね。
そうあでもこういうことを言ってたらあのやっぱりあの、楽屋内にはプレイヤーいないんですけど、うん、あの、やっぱ劇場周りとか、うんうん、お客さんとかスタッフの人たちとかは、
うんうん、
あの、ドラクエ好きなんですかとか、こう、手やってるんですかって言ってきて、あの、今回、あの、末広亭の会長と、
うん、
あと、スタッフさんがやっぱりドラクエとかに詳しくて、店もやってプレイヤーさんもいて、
うん、
あの、ID 教えてくださいって言われて、あの、しかも千秋楽に、で、うん、お伝えして、で、あの、そしたらば、あの、私のキャラクター宛てに、
うん、
あの、披露興行お疲れ様でしたっていうプレゼントが届いてて、う
ん、ほら、
150万ゴールドぐらいする
アイテム。すごいね。
いやいや、末広亭からドラクエのアイテムもらったよっていう、ね。
150万ゴールド。
そう、伝説をちょっと残しちゃいましたけど。
なるほど、なるほど。
でも、やっと、なんかやっぱり、あの、楽しかったですね。
うん。
なので、この、今回も期待。
うん、そうだね。あの、発掘さんのその、はい、ドラクエ10のマイタウンで、
はいはい、
お祝いの街開きイベントをやるっていうことで。
そうなんです、そうなんです。その、また別に、うん、あの、マイタウンを、この間も、この番組でも言った、うん、あの、マイタウンを、あの、ご祝儀で、
うんうん、
新内広、おめで、新内少子おめでとうございますっていただいたマイタウン。あの、2億、20億ゴールドの、はい、あの、プレゼント
ご祝儀を。
はい、いただきまして。
20億ゴールドのものくれるの、
はい、はい、プクリポのケンケンマルくんが、あの、頂戴しまして。
すげえな。
で、そう、なのでその、ケンケンマルさんがね、はい、メッセージくださってまして、
はい、
まあ、その、お祝いの街開きイベント、これは何としてもお伺いせねばと。
はい、
キッドさんはいらっしゃるのでしょうかということで、あの、そうだ、私、ユニコーンオーバーロード予約終わったので、ちょっと、
うんうんうん、
あの、お休み中だったドラクエ10オフラインを、
うんうん、
ちょっと進めて、
そうですね。
で、もうちょっとオンラインに移行すればいいのかな、
そうそうそうそうそう。
うん。
来てくれれば、もう、マイタウンまであの、お迎えしますので。
わ、はい、かりました。じゃあ、ちょっと進めて、
ちょっとマイタウンを開いて、
うん、
あの、お世話になった末広亭の方々や、ケンケンマルさんを、あの、来賓、主賓として、
ね、うん、
で、あの、ちょっと大喜利をやろうと。
主賓だね。はい、あ、大喜利。
大喜利イベントをやろうと。
ゲームで大喜利怖
ちょっとあの、お家の中にあの、寄席のセットを作りますんで、
うん、
はい、
うんうん。新しいスライムの色は何みたいな。
ああ。
そんな色ありみたいな。
やつ。その、 最近クリアした作品でメッセージいただいてまして、お気楽ゲーミングおじさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、最近クリアした作品は、これ英語タイトルで For a Vast Future。日本名は広がる未来にですと。
お
ー
ほ
う。ゲームボーイ風のグラフィックで BGM もそういう雰囲気で古き良き RPG でしたと。テキストが英語のみなので、頑張って翻訳アプリ片手に頑張りましたと。
めんどくさいことやるね。現在、外国のゲームなのかな？
そうなのかな？現在は懲りずに同じく英語のみのブラックアイランドを遊んでいますということでありがとうございます。
すげえな。
すごいね、その、For a Vast Future。あ、これスイッチ用なのか。
あ、そうなんだ。
うん。なるほどね。あ、確かにグラフィックはゲームボーイみたいですね、これね。なるほど、なるほど。ディストピアの未来を体験し、政府、邪悪なカルト集団、そしてあなたの行く手を阻むさらなる悪党を倒しましょうって書いてある。
悪党しかいないじゃん、今と。
本作は日本語に対応しておりませんって書いてある。
おー、熱いね。
いいね、これね。こういうの遊んでみるのもいいですね。
ちょっとすごいよね。まあ、でも、海外のゲーム、やろうと、よう覚えんな。
ああ、そう、俺ね、ちょっと考えてんのが、ドラクエの、英語版、ドラゴンウォーリアね。
ああ、1とか。
そう、うん。あれをね、いつかちょっとね、こう、自分、辞書を引きながら、やりたいなと思ってんだよね。
なんかGoogle とかだとさ、写真で撮ってピッとやったら、
あ、そうね、うん。
訳してくれるやつあるよね、多分ね。まだ気は楽だな。
そうだね。まあ、そして、ユニコーンオーバーロードですけど、
はい。
これね、もう2024年の多分、もう前半の、もう本当にベストタイトルです、これは。
ベストゲーム。
うん。まあ、2024年全体で見ても多分ベスト3に入ると思うんですけど、すんげー面白くて、
何系のゲームなの？
リアルタイムシミュレーション RPG みたいな。だから、伝説の。
ファイアエンブレムみたいな。
あ、そう、ファイアエンブレムとか、伝説のオーガバトルとか。
ああ、はいはい。
その辺かな。あとね、まあ、ちょっとマニアックというか、あれなんだけど、ゲームボーイアドバンスで出てた、ユグドラユニオンっていうのがあって、それとか、あと、セガスターンの、ドラゴンフォースっていうゲームがあるんだけど、そういう感じのシミュレーション RPG を、こう、いいとこ取りしたような感じ？
お
う。で、まあ、冒頭にちょっと言った通り、亡国の王子が、まあ、自分の故郷を暗黒皇帝から解放するって話で、もう、王道だね、ストーリーはね。
おう。
で、まあ、だから、最初のファイアエンブレムみたいな感じだよね。そのマルスが、落ち延びて、アリティアを奪還して、メディウスを倒すみたいな。そうそう。で、何が面白いかって、その、群像劇なんだよね。キャラクターのね。その、各騎士だったり、魔法使いだったり、それぞれにストーリーがあって、それがこう、ちょっとずつ分かっていくっていうところもそうだし、あとは、戦闘がね、すごいなんて言うんだろうな。いろいろこう、自分で仕込めるんですよ。その、面白いのがスキルの発動順とかなんですね。その戦闘が始まった時に、指導するスキルとか、敵から攻撃を受けた時に自動で発動するスキルとか、いろいろ決まってて、その、ただ素早さとかも関係するので、自分の意図通りにスキルが発動するか分かんないんですよ。だそれをいろんな条件を自分で、最初は分かんないんだけど、やっていくうちにだんだん慣れてきて、で、自分でこのスキルは敵が、回避に特化したシーフがいる時だけ使うとか、
戦う前にスキルをセットしないとダメ。
そう。自分のキャラごとに覚えてるスキルで、これは戦闘前に自分の攻撃の命中率を 100% にするスキルとかがあって、それは敵がシーフがいる時だけ発動させるみたいな条件を自分で決められると。そうすると、シーフがいた時に、必中が発動して、一撃で倒せるみたい。シーフはね、このゲームのシーフ超強くて、回避がめちゃめちゃ高いから、その、前衛に置けるんですよ。 ひたすら敵の攻撃回避できる。
回避する。
で、回避率アップするアクセサリーとかあるんだけど、それをシーフにつけまくると、敵の命中率が 0% まで下がるんだよ。
絶対当たらないじゃん。
だから必中スキルを使われない限り全部かわせるっていう。回避盾になったりできるのね。
宝箱を持ってっちゃうような。
そうだね。そう。それで、ただ、必中スキルで狙われるとシーフは一撃でやられちゃうので、
あ、なるほど。
他のキャラで、仲間をガードするスキルを持ってるやつに、シーフが必中攻撃で狙われた時にガードするっていう条件を入れとくと、それを回避できると。
ああ、じゃあ絶対大丈夫じゃん。
そうそうそうそう。だからそういうのを考えて、で、実際のシナリオのバトルに行く前に、自分の砦で練習バトルができるのね。
うん。
で、意図通り動くかどうかをちゃんと見て、あ、OK ってなったら、次の、面に行くみたいな感じ。だ最初それが、全然わかんないんだけど、やってるうちに慣れてきて、終盤はそれが楽しくなってくるっていう。だからなんかね、そういうのがね、好きな人はめちゃめちゃハマると思う。
結構細かく。
そうそう。最初別にざっくりで進めるんだけど、その、1ユニットも最初は1人ずつしかいないんだけど、
うん、
最大1ユニット内に5人編成できるようなのね。
ほう。
で、最初の、その、オートが落城するときは、自分の主人公の王子の母親が王子を逃がすために、敵の攻撃を食い止めるっていう面なの、一番最初。
かっこいいじゃん。
で、その女王が5人編成でスキルめちゃめちゃみんな持ってるやつが戦うんだけど、うん、最初何やってるか全然わかんないのよ、なんか。なんか、なんかすごい発動してるけど、何これみたいな感じで思うんだけど、80時間ぐらいかけて最後までやると、それが全部自分ができるようになってるっていう。
あ、
こういう意味かっていうのが。だからね、そこは、やっていく、あ、そう、体験版があるので、これ。無料で、何時間だっけな、なんか10時間ぐらい遊べるのかな、無料で遊べる体験版があるんで、それを遊んでみて面白いと思ったら、ぜひ最後までやっていただきたいなっていう。めちゃくちゃ。あ、で、リアルタイムって言っても、途中でポーズとかできますから、そんな、慌てなくても。その場合は、両軍とも止まりますから。なので、ユニコーンオーバーロードね、この2024年、多分、ベストタイトルだと私は思いますけど。
おー、なんか賞取るかな？
いや、絶対取ると思う、これは。うん。なので、これね、シミュレーション RPG、まあ、ファイアエンブレムとか好きな方はね、絶対やってると思うんだけど、まだやってなかったら絶対やってほしい。
大丈夫か？変な恋愛とかないか？
あ、ね。
すぐ結婚して子供を作ってとか。
一応あるけど、あるけど、でも、何？別に性別問わず絆を深められるので、友情とかね。
おぉ、あ、安心した。
しまいには男同士で結婚みたいなことも。
だこれは、そう、いろんなキャラと絆深められるので。なので、ね、ぜひ気になった方、まず体験版があるんで、無料の。
なるほど。
これをまずやっていただきたい。
うん、うん、
うん。で、その後、あ、これ面白いじゃんってなったら、絶対買った方がいい。マジで。80時間やってもね、なんていうの、クリアしよかったっていうゲームなんで。もうね、久々にやめ時を失うっていう。
お。
体験をしましたね。なので、ユニコーンオーバーロードぜひ遊んでみてくださいというところで、4時間になりましたので。
やだ
ーこの辺りで、
はい、
締めたいと思います。ね、本日は前回に引き続き、ゲスト福丸伯爵ありがとうございました。はい、エンディングでございます。本日のゲストは福丸伯爵ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ伯爵なんか告知あるかい？
告知、まあ、まあ、キッドと月一でやってる、
うん。あ、そうだね。
解雇主義ですね、うん、やっぱりね。まあ、古いこと、新しいことも喋りたいんだけどね。古い
ことを。ああ、まあまあまあまあ。
解雇していくっていう。
懐かしむという。
はい。はい。何喋るか、毎回決めて喋ってるの楽しいので。
うん。
まあ、大体関係ない話、大体しちゃうんだけど
ね。まあ、そうだね。まあ、YouTube で生配信してますので、はい、我々の X とかでも告知しますので、はい、ぜひ、聞いていただければと思い、はい、あ、見ていただければと思います。
は
い、
そうね。まあ、見て聞いて、はい。うん、
はい。じゃあ、ハクチさんは告知ありますか、
はい、
うん。
はい。まあ、真打ち昇進の襲名披露興行を、うん、やっております。いろんな演目、新作を鳥の時はかけてるんですけど、
うん、
この間千葉テレビさんが寄席の収録に来てで、いろんなインタビューとか撮ってくださったんですけど、ハクさん、ドラクエの子だやらないですかって、からまあ、めちゃくちゃ聞かれて。いやなんかそういうねテレビとかのコンテンツだとなんかそういうのやっちゃいけないのかなと逆に思って、
うん、
その日は普通に古典講談をやったんですけど、ぜひともドラクエゲームファミ講談をやってくださいって言われて、
お
こんなにというのでどこかでやります。
あなるほど、素晴らしい。
はい、なのでぜひぜひ私の鳥の日ですね、うん、主任日が公開されてますのでチェックしていただいてとか、あと私もこの日こういうのやりますっていうのは、うんうんうん、X 上で告知してますので、ちょっとね頭のおかしいことをこの後の日の目興行ではやっていくことになってますので、
うんうん、
ぜひともあこいつまた変なことやってんなと思いにちょっと来ていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。ではいつものご挨拶を、伯爵も交えて3人でやって締めたいと思います。はい、ではということで、ありが
太陽ホエールズ。